Visit langia.com to access the transcript, translations, explanations, and flashcards.
Let's start with the episode.
こんにちは、皆さん。ビギナー日本語ポッドキャストへようこそ。
こんにちは。今日も皆さんと一緒に新しい面白いテーマを探っていきましょう。
はい、今日のテーマは貝殻から硬貨までお金の歴史です。私たちが毎日使っているお金がどうやって今のような形になったのか、その歴史を紐解いていきますよ。
お金って私たちが生まれるずっと前からあって当たり前のように使っていますよね。でも私も昔はお金って誰が最初に作ったんだろうって疑問に思ったことがあります。
そうですよね。僕も子供の頃おもちゃ屋さんでこれ全部くださいって言いたかったけど、お金が足りなくて、お金って何だろうって考えたことがあるな。今日はそのお金の不思議な歴史を一緒に学んでいきましょう。
はい、楽しみですね。さて、まずお金というものがなかった時代について考えてみましょう。もしお金がなかったらどうやって物を手に入れると思いますか？
やっぱり物々交換かな。例えば僕が作ったリンゴと美智子さんが釣った魚を交換するみたいな感じですか？
その通りです。まさに物々交換と言います。でもこれって結構大変だったんですよ。例えばリンゴをたくさん持っているケンジさんが魚が欲しいとします。でも私がリンゴじゃなくてパンが欲しかったらどうしますか？
ああ、それは困りますね。お互いが欲しいものを持っていないと交換できないですもんね。相手も自分の持っているものが欲しくないとなかなか難しいですね。
そうなんです。自分の持っているものと相手が欲しがっているものがぴったり合わないといけないので、なかなか大変でした。そこで誰もがこれは価値があると認めるものが交換の道具として使われるようになりました。
なるほど、それはわかりやすいですね。みんなが納得できるものが必要だったんですね。
その最初の形の一つが貝殻だったと言われています。特に宝貝という貝殻が使われました。
貝殻がお金だったんですか。意外だな。でも確かに綺麗で同じような形がたくさんあるから数を数えやすいし、持ち運びも便利ですね。小さいからたくさん集めても大丈夫そうです。
はい、そうなんです。小さくて軽いので遠い場所へ持っていくのも楽だったんですね。海から遠い場所にとっては手に入りにくいものだったので、さらに価値がありました。
貝殻は便利だったということですが、何か問題はなかったのかな？
はい、もちろんありましたよ。例えば貝殻は海に行けばたくさん集められすぎる可能性がありますよね。もし無限に手に入ったら価値がなくなってしまいます。
誰でも簡単に手に入るものはお金としては使いにくいんです。確かにたくさんありすぎたら貴重じゃないですもんね。誰も欲しくなってしまいそうです。
そうなんです。お金になるものは簡単に増やせないものがいいんですよね。そこでもっと貴重で簡単には手に入らない金属がお金として使われ始めました。最初は金や銀、銅などを測って使っていたんです。
なるほど。金や銀は今も高いですから昔も貴重だったんですね。でも毎回重さを測るのって大変そうですね。小さな取引の時もいちいち測るのは手間です。
その通り、とても時間がかかってしまいました。そして重さが正しいのかどうか信用するのも難しかったんです。そこで重さが正しいことをお墨付きにするために形を整えたり印、マークをつけたりするようになりました。これが私たちが知っている硬貨、コインの始まりと言われています。
いよいよ今使っているお金に近づいてきたんですね。硬貨なら数を数えるのも簡単だし、重さもあらかじめ決まっているから便利ですね。どこへ持っていくときも迷いません。
ええ、そうですね。時代はどんどん便利になっていきます。そして国や王様がお金の形や価値を決めるようになったんですね。硬貨はとても便利でしたが、やはり限界もありました。たくさん取引するとき、例えば大きな家を買うときなど、 硬貨をたくさん持ち運ぶのはとても大変でしたし、重いですよね。数が増えれば増えるほど運ぶのが大変になります。
お財布がパンパンになっちゃうもんね。もし落としたら大変だし、盗まれる心配もありますね。高額な取引はとても難しかったでしょうね。
その通りです。大量の硬貨を運ぶのはとてもリスクがありました。そこで中国で発明されたのが紙幣、お札です。最初は金や銀を銀行のような場所に預けた証書のような形でしたが、それが直接取引に使われるようになりました。軽くて持ち運びも便利。
紙のお金ならたくさん持っていても軽いし小さいから便利ですね。これは画期的だったでしょうね。旅行する時もたくさんのお金を軽く持っていけるようになったんですね。
はい、その通りです。携帯性と利便性が格段に上がりました。そして現代はカードやスマートフォンでピッと支払う電子マネーが主流になってきましたよね。現金を持たなくても買い物ができるようになりました。
そうですね。もはや形がないお金も増えています。スマートフォンを使えば世界中どこでもお金を使うことができる時代ですもんね。本当に私たちの生活は便利になりました。
まさにお金の形は人々の生活や技術の進化に合わせてどんどん変化し続けているんです。これからも新しい形のお金が生まれるかもしれませんね。
今日は貝殻から硬貨までお金の歴史というテーマでお金の進化について話してきました。
物物交換の時代から貝殻、金属の硬貨、そして紙幣、さらに電子マネーへとお金の形が時代とともに変化してきたのがとても面白かったですね。
私たちが毎日何気なく使っているお金にもこんなに長い歴史と工夫が隠されているなんて驚きでしたね。知らないことがたくさんありました。
はい、この話が皆さんの日々の生活や当たり前だと思っていることについて少し考えるきっかけになれば嬉しいです。
それでは今日のビギナー日本語ポッドキャストはここまで。
また次回のエピソードでお会いしましょう。
さようなら。
さようなら。
Get the transcript, flashcards, explanation, and more on langia.com.